マルコの福音書8章27節から38節までです。新約聖書3版の方は81ページ、2017年版は83ページです。司会の者がお読みいたします。さて、イエスは弟子たちとピリポ・カイサリアの村々に出かけられた。その途中、イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや、預言者の一人だという人たちもいます。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。それからイエスは人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れして勇み始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに、人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。誰でもこのような姦淫と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるなら人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときその人を恥じます。今日の説教はあなたはキリストですと題しまして小沢和夫牧師にお願いいたします。
おはようございます。すいません、北海道マラソンに引っかかってしまって大変遅くなって皆様にご迷惑をおかけしました。このようなものでありますので以前から前からちゃんと準備しておけばこんなことにならなかったんですけども、皆様にご迷惑をおかけしておりますことお詫び申し上げます。先ほど動画で HBI の紹介をさせていただきました。 皆様からは普段いつもお祈りとまた具体的な捧げ物を持って学院の働きを支えていただいておりますことを感謝申し上げます。学院は先週夏休みが終わりまして、2学期が始まりました。いろんな夏休み、いろんな体験をされたようですけれども、元気に皆さん戻ってきております。また引き続き学院のためにお祈りいただければと思います。で、学院では新学生と呼ばれる学生たちが学びをしているわけですけれども、その中で一体何が大変か、これは学院全体の学びを100といたしますと、おそらく60から 70% がこの語学の学びですね、ヘブル語、ギリシャ語というものを学びますけれども、それぐらいそれにかなり力をかけないと前に進まないということになっています。で、なぜそこまで大変な学びをしなきゃいけないか。やはり翻訳ではわからない、原文で読んで初めてわかるこの奥行き、深さですね、そういうものを学生たちに味わっていただきたいんですね。そしてその恵みを使わされた教会で、それを伝えていただきたいという願いがあるからです。そういうこの私もその中で新約聖書を担当しておりまして、ギリシャ語というのを教えているわけですけれども、今日は、今日開いている箇所から、少し原文ではどうなってんだろうかっていう話がちょっと出てきますけれども、一緒に考えていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、主ご自身が今豊かにお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日のこれからのお話の流れを最初に申し上げていきます。今日は2つの疑問に注目をいたします。私のメッセージはどんなスタイルかとよく言われるんですけれども、八広先生という方が的確に指摘していただきまして、小沢のメッセージはアガサ・クリスティスタイルであるというんですね。推理小説好きな方ご存知かもしれませんが、事件が起きた時に、犯人は誰かというのは最後の最後にそれが明かされていくという、そういうスタイルですね。で、私の説教もまず疑問点はこれだ、じゃあこれはなんでこういうことになってんだろうかっていうその理由を最後に探っていくという流れになります。それで、2つの疑問点、その1つ目でありますけれども、今日注目いたしますのは、34節のイエス様の御言葉ですね。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと。で、少し大げさかもしれませんけれども、クリスチャンである方はこの御言葉、何度も聞いていると思いますし、クリスチャンとしての大切な目標であるというふうに教えられてきているかと思うんですね。で、今日はこの御言葉の中に注目いたしまして、一つ目の疑問ですが、まず私に従ってきたければという言葉ですね。私に従う、これがどこが疑問なんですかということなんですけども、実はこれ後で見ますけど、これ大変深いことを言っております。じゃあその深いというのは何ですかというのをこの後見ていきます。まずそれが一つ目ですね。で、二つ目、今度は自分を捨ててと書いてますね。自分を捨てて従ってきなさい。で、自分を捨ててって皆さん聞いてまず何を思い起こすでしょうか。極端なこと言えば自分の財産を捨てるのか、あるいは自分の考えとか計画とか思いとかそういうもの一切をもう捨てて、イエス様に従うということか。でもそれって突き詰めれば私たちはもうロボットのようなものじゃないかと思うわけですね。で、それもしそうであるならば、それはどこかで問題になっているカルト宗教と同じじゃないかと、 ということになりまして、もちろんそんなはずはありませんので、じゃあ自分を捨てるっていうことはどういうことなのか、これが2つ目の疑問ですね。でまず1つ目の疑問、私に従うとはどういうことか、まあ、これをまず最初に見てまいります。で、そこでまず29と30節をお読みいたします。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。ここも非常に不思議なところですよね。あなたはキリストですとペテロが答えた。これ間違ってないですよね。いや間違ってないというよりももっと積極的にこれは100点満点の答えのはずです。ですからよく あなたは答えましたね、立派な私の弟子ですというようなイエス様のコメントをいただいてもいいはずなのに、意外なことに、言ってはいけない、それも彼らを戒められたという、これ戒める非常に厳しい方なんですね。絶対に言っちゃいけないというようなことでこう言っているんです。これ意外なことですね。まあそれをちょっと脇に置きまして、で31節から、それからイエスはと始まりますね。人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ殺され、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。これはまあイエス様の受難予告と呼ばれる箇所であります。でマルコの福音書ではこの受難予告というのは3回出てくるんですけれども、ここが実は最初なんですね。ですから弟子たちにとってはイエス様から直接このイエス様の受難のことを聞くのはこの時が初めてでありました。まあこれがどれほど弟子たちにとってショックであったかということはこの後のペテロの反応から分かりますね。32節するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。まあいさめるというのは目下の者が上の者に向かって、まあ、アドバイスって言えば柔らかな言葉ですけれども、この場合はアドバイスという以上のもっとこう強い口調でペテロが語ったんじゃないかと思うんですね。まあ、どんなことを言ったんだろうか、具体的には書いてませんけれども、おそらくこんなことだったでしょう。イエス様、あなたはこれからイスラエルの王様になる方ですよと、あなたが殺されるとかそういう苦しみに遭うということは絶対にあってはなりません。私たちは一生懸命頑張りますから、イエス様も頑張ってください。まあ、おそらくそんなことを言ったんだろうかなと思うんです。まあ、そんなペテロに対してですね、イエス様はこうなされました。33節しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。まあ、自分の先生であるイエス様を脇にお連れして、お説教するわけですよね。こうしちゃダメですよとか、こうしなさいと、まあ、そういうふうにするペテロもすごい度胸だと私は思うんですけれども、まあそんなペテロに対して、イエス様が下がれサタンと言われたということも驚きであります。で、これはよく言われることですが、ペテロに何かサタンが取り付いたのかということを言う人もいますけれども、そうではないと思いますね。まるでサタンが言うことと同じことをあなたは言っているんだと、つまり厳しくペテロを叱るためにこう言っていると思います。これほどの叱り方ってそうないわけですから、これは尋常じゃないですね。どうしてこんなに厳しい叱り方をするのか、 何かまあイエス様こう力、まあ、あまりこうイエス様がこう迫力を持ってという場面あまり感じないかもしれませんが、ここはすごい迫力でペテロに迫っている感じがいたします。なぜこのようにイエス様は叱ったのか、何か深い理由があるのだろうと思うんですね。で、ヒントはですね、この下がれサタンというところにあります。何でしょうって、ね、どこにヒントがあるんだろうかと思うかもしれません。はい、ここで私たちは日本語で読んでますけれども、ギリシャ語、これはギリシャ語でもともと書かれているんですが、原文はどうか、本当はどう書いていたか、まあ、もうちょっとですね、分かりやすく訳すとこう書いてあるんですね。私の後ろに引き下がりなさいサタンって書いてあるんです。私の後ろに引き下がりなさいサタン。私の後ろに引き下がれということは、まあ、別の言い方をしますと、ペテロがイエス様の前に立ったということ、出ようとしたということですね。そうですね、確かにそうですよ。先生に向かってまるで学生が、あなたは間違っている、こうすべきですというようなことをペテロは命令したわけですから、私の前に立った、立とうとした、だから後ろに下がれ、順序が逆だぞという、まあ、そういうふうに叱られたというふうに、まあ、考えると思うんですけれども、実はそういうこと以上にですね、もっと深いことを実はイエス様この後ろに下がれということで、まあ、言っているんです。ますます謎が深くなってきますけども、それで、もう少し先に進みます。34節の先ほど最初に読んだ言葉にたどり着きます。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。どうしてイエス様があれほど厳しくペテロを叱ったのか、その理由がここに隠されています。どこに隠されているかというと、誰でも私に従ってきたければというところなんですね。このただ単にまあ従う、イエス様に従う、当然まあその通りですね、何のまあ説明もいらないじゃないですかと思うでしょうが、ここも元々の文章をよくまあそのニュアンスを表現して直訳いたしますと、こう書いてあるんです。誰でも私の後ろについて従ってきたいと願うならって書いてあるんです。私の後ろに従ってくるって書いてあるんです。まあ、翻訳、日本語翻訳はですね、私に従ってきたい、来たければというふうにまあすっと訳していますが、私の後ろっていう言葉がちゃんともともとあるんですね。これがポイントであります。イエス様はどうして、あんなに厳しく叱ったのか、私の後ろに引き下がりなさいサタンと叱りましたが、その叱ったことと34節、まあ、あまりつながらないかなと思っていたら、実は私に従ってきたければというのは、私の後ろに従ってきたければという、私の後ろというのがこう繰り返されているんです。ここに2つ出てくるんですね。同じ言葉が出てくる。で、これはですね、やっぱり何かこれ別々じゃない、つながっているんだということになります。それはイエス様の前に立とうとしたから、イエス様の前に立ったらあなたイエス様に従う姿じゃないですよ、私の後ろにちゃんと下がって私の後ろに従いなさいと、まあそういうことなわけです。でもどうして私の後ろにってわざわざイエス様言ったのか、私と一緒にとか私の横にちゃんと立ってとかとも言っていいはずですが、私の後ろにっていう言葉がこだわっているんですね。この意味については、つまり私に従うということの、この私の後ろについて従っていくということの意味については、最後に触れてまいります。ですから一つ目の疑問はちょっと脇にまた置くわけですね。それで、次に二つ目の疑問の方を先に考えます。 捨てるという言葉ですね。自分を捨ててという言葉です。で、先ほどこれカルト宗教でしょうかという言いましたが、この意味についてどういうことをイエス様は言おうとしたのか、実はこれはペテロがこの後どうなっていくかということを見ると見えてくるんですね。まあ、皆さんも何度もお読みしていると思うので、よくご存知だと思うんですけども、イエス様が逮捕された時の話です。で、ペテロは、イエス様の裁判の様子を、まあ、知りたいということで、こっそりと裁判の傍聴席に、まあ、忍び込む、潜り込みますね。あ、誰も気がつかないだろう、今は夜だしと思っていましたら、ところがある女性がペテロに近づきまして、あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたねと、まあ、問い詰めてきたんですね。しまったとペテロは思いました。あ、なんかここで身分がバレたら大変だということで、慌ててペテロは何を言っているかわからないって、ね、あなたは何言ってるんですか、全然わからないですと、こうペテロはしらを切ったんです。まあ、そうやって否定したわけですね。で、ペテロは、まあ、それで逃げ切れるかなと思ったんですが、残念ながら、ペテロは田舎育ちでありました。まあ、ガリラヤ育ちですね。まあ、最近は日本でも田舎、あるいは私岩手の出身ですから、ズーズー弁というもので昔は喋っておりまして、都会の、まあ、東京弁ですね、東京の言葉と、岩手ので普段喋っている言葉のあまりの違いで私コンプレックス持ってましたが、最近は、まあ、そういうことはあまりこうむしろズーズー弁がいいんだというふうにもう、言う時代になりましたが、ペテロはですね、やはりここエルサレムですから都会ですよね。都会言葉で喋ろうとしてたんだと思うんです。ところがとっさに何を言ってるかわからないと言った時にガリラヤなまりが出てしまったんですね。まあ、ズーズー弁が出ちゃった。それで相手が気がついたんですね。あなたはガリラヤ生まれじゃんということで、何隠してるんですかということで、まあ、それでまた大慌てで、結局ペテロは3度にわたって、まあ、イエス様を否定し、まあ、その後自分のしたことを振り返って泣き崩れたということが後で出てきます。で、ペテロが泣き崩れた理由は、まあ、いろいろあるわけですけれども、まあ、イエス様からあらかじめあなたこうなりますよということを言われていたことに気がついて、思い起こして、あ、本当に言われた通りだ、自分はその通りにしてしまったのだという、そのことを思い起こして泣き崩れたと書いてあるんですが、じゃあイエス様はペテロに対して何と言われていたのか、すみません、お手数でありますが、同じマルコの福音書の14章30節を開いてください。14章の30節、まあ、これも皆さん何度もお聞きだろうと思うんですけども、マルコの福音書の14章30節、30節、イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います、まさに今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと。はい、これですね、これも皆さんよくペテロの、こういう三度否定するという場面でこの箇所はもう欠かせない箇所ですね。さて、今この14章の30節ですね、お読みしましたが、その御言葉と今日開いています8章の34節、何もつながらないでしょうこれって、ね、思うかもしれませんが、実はつながっております。先ほどの40節、14章の方ですね、すみません、14章の、30節の方ですね、14章の30節ですけれども、あなたは三度私を知らないと言いますと書いてますね。知らないと言います、はい、ここを、ね、直訳いたしますと、あなたは私を 3度否定しますって書いてあるんです。3度否定します。はい、そして今度8章の34節に戻りますと、自分を捨ててという言葉、これは実はさっき の, 自あの私を否定、3度否定しての否定するという言葉と全く同じ言葉なんです。捨てるという言葉と否定するという言葉が全く同じ言葉が使われています。まあ、日本語では、ね、別の言葉に訳していますけれども、もともとの言葉は同じなんです。いや、それたまたま偶然でしょうと思うかもしれませんが、実はこのマルコの福音書の中でこの捨てるとか知らないと否定するとかっていう言葉はここにしか出てこないんです。この箇所2箇所にしか出てこない。いや、だって他にもあるでしょう。例えばペテロは網を捨ててイエス様に従って書いている、そこにも捨てるってあるじゃないですか。でもちゃんと調べるとですね、それは別の言葉なんですね。まあ、日本語に訳すとですね、捨てるというよりも網をその場所に置いて従ったっていう、そういう動詞言葉が使われているんです。マルコの福音書いっぱい言葉がありますけれども、否定するあるいは自分を捨ててっていう捨てるという言葉、ここの2つの箇所にしか出てこないということは、これつながってるということなんですよ。イエス様はこう語ろうとしていたんです。あなたは私を3度否定しますよと。そのところを通って初めてあなたは私に従うことになるんだと、そういうことを実はこの8章の34節で言っていたんですね。だから自分を捨てるっていうのは、何か財産捨てるとか思いを捨てるっていうんではなくて、これ自分自身を否定する。ペテロはかつてというか、このイエス様を否定する前まではですね、あなたのためなら死んでも構わないと言ってたんです。みんながつまずいても私だけは つまずけませんよっていう、ものすごい自信を持ってた人なんですね。それがペテロの本当の自分だと彼は思い込んでいた。ところが裁判の席で問い詰められた時、いや私は知りませんって言ったでしょ。ということは自分自身を否定したんです。それまでのイエス様にはついていくんだっていう、その思いと考えを全部否定してしまったんですね。その時この8章34節、自分を捨てたんです。ペテロそんなつもりなかったかもしれませんけれども、結局そうなっちゃった。これが神様の取り扱いであります。かつてはまさか自分がイエス様を否定するなど全く思ってもいなかったはずなんですが、でもある時生きるか死ぬかギリギリにこうのところに迫られた時ですね、隠れていた自分の弱さあるいは罪というのがバーッと出てくるんですね。もうイエス様はその罪に光を当てていくんです。私たちはそうやって神様の前で裸にされてまいります。裸にされるっていうのは恐ろしいことです。ペテロも泣き崩れたぐらいですね。これ今流行りの言葉で言いますと、積むという言葉がありますね。人生を積んだとかいう言い方があってですね、積むってあれ将棋の話じゃないかと思ったんですが、もう今やそういう使い方になったんですけども、ペテロはそういう意味では人生積んじゃったんですね。人の目から見ると積んだことになるんですが、まあ、つまりそこで終わっちゃった、もう終わりあなたの人生はということになりましたが、実はそこがスタートだったんです。終わってないんですね。34節で自分を捨ててということがもうそこで成し遂げられましたので、あなたはイエス様についていく資格をこれから得たんだよと、今得ることになったんだよと言われるんです。でその泣き崩れたペテロ、その後どうなったかですね。これはヨハネの福音書の最後に書いてありますよね。イエス様は十字架の死から3日を経て、蘇られまして、その蘇りのイエス様はペテロにも現れてくださいます。そして まあ、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと3度問いかけた後に、私の羊を飼いなさいとこう新しい使命を与えて使わせていくんですね。つまりペテロはこうやってイエス様に従うものに変えられていくんです。自分を捨てるっていうところを通って初めてイエス様のこの新しい使命をいただいて出発できるようになっていった。で、今日のタイトルにもしておりますけれども、8章の29節でペテロはこの時、あなたはキリストですと告白しました。100点満点、何の非の打ちどころもない正しい答えのはず。でもなぜイエス様はそれを言ってはいけないと厳しく叱ったのか。この時ペテロはまだ本当のキリストに出会ってないんですよね。頭で考えた自分の計画、自分の思いを込めたキリスト像を告白しているだけなんです。でもペテロは3度イエス様を否定し、自分を捨てなきゃいけないという、そういうところを通って初めてこのイエス様の十字架を、まあ、自分の十字架を追ってイエス様に従っていく、そこで初めて、あ、キリストという方はこのような方なんだ、私はイエス様を否定するという大きな罪を犯したけれど、この方はその罪を引き受けてくださり、私の罪を許し、新たな使命を与えて送り出してくださったんだ、これが私のキリストだったんだということに最後の最後に気がつくんです。私たちもあなたはキリストですと告白するのは、まあ、言ってみれば簡単ですよね、口で言えますか。でも本当に知ってるかどうかなんです。その本当にキリストに出会うまでは、私たちはその言葉をこう心の中でこう思い巡らしていく、そして本当にキリストに出会ったとき、あなたはキリストですと自然に私たちは告白するできるようになっていくんだと思うんです。はい、これが捨てるということでした。じゃあ最後に残っておりました、脇に置いておりました、私の後ろに従ってという、後ろ、まあ、従うということ、これはどういうことかですね。ペテロはイエス様の前に立とうとして、下がれサタン、私の後ろに下がれサタンと厳しく叱られました。どうして私の後ろだったんだろうかということですね。もしペテロがこのままイエス様の前に立っていたならどうなるかです。イエス様の目にはただ弟子が先生の前に立って失礼なことをしているということではないですね。その以上の大変なことをペテロは実はしようとしていたんです。どういうことかというと、イエス様は十字架にこれからお付きになるんですよね。十字架に向かっていくんです。そしたらペテロがもしイエス様の前に立っていたら、ペテロも一緒に十字架につけられてしまうんですよ。それは絶対にあっちゃいけない。十字架につけられるのは神の一人のイエス様だけ。私たちは絶対に十字架についてはならないんです。だからイエス様はペテロを厳しく叱るんです。絶対にあなたは私の前に出る、後ろについていなさいって。私だけが十字架についていくから、あなた方は後ろにいなさい。30節だけ見ますと、何かイエス様が感情的になってですね、何だお前は失礼なというふうにこう言ったように思うかもしれませんが、決してそうじゃない。やっぱりペテロを守ろうとしたんです。ペテロは絶対に十字架についちゃいけないよと、あなたは後ろにいなさい、安全なところにいなさい、私が前に行って十字架につくから。ペテロを守ったということは私たちを守っているということです。イエス様の、私たちはイエス様の前になんか出たいとかね、いろんなことを思ったりするんです。ペテロと同じですから。けれども私たちはそのまま行ったら一緒に十字架につけられてしまう。そんなことはあってはならない。イエス様はどこまでも こう私たちを愛して配慮に満ちて言葉を語っていたんですね。なんかすっと読んでしまえば分からなかったことですけれども、ああこういうことだったんだ、イエス様のその十字架はどれほど深いものか、どれほど私たちを愛してこのような深い言葉を語ってくださっていたのか、神様の愛と御言葉に感謝したいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当に神様の御言葉、またイエス様のご配慮、どれほどに深いものであり、私たちはそれを気がつかずに自分勝手にこうすればいいじゃないですか、ああすればいいじゃないですか、どうして私にはこうしてくれないのですかと、散々に今神様の前に出て、神様に、いろんなことを申し上げていく、でもイエス様は、私の後ろに従ってきなさい、あなたの罪をよく見なさい、あなたはどこから救われたのかもう一度考えなさい、そのよく考えて、そしたらキリストはどういう方か、あなた方祈りながらそれを教えていただきなさい、軽々しくあなたはキリストですと言いたくなりますが、本当に神様のそのお姿に近づくときに、私たちは本当に心の底からあなたを知り、あなたこそキリストですと告白できるものとさせてください。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。